久しぶりにお会いできて本当に感謝をいたします。いろいろとありました、コロナのことで、まあ、それでもこのようにしてですね、対面で礼拝ができるということは本当に感謝であります。1月に参りました時に、今回今年は私は創世記のアブラハムの物語をご一緒に見ていきたいと申し上げました。今日はその第2回目ということで、ロトと別れるという場面を取り上げたものであります。タイトルから皆さんはどのような内容を想像なさるでしょうか。選択を迫られるとき、まあ、人生には数多くの選択を迫られるときがありますが、時々一生を左右するような選択ということがあります。振り返ったときに、ああしまったと思うこともあるかもしれませんし、あれでよかったんだと思われることもあるかもしれません。今日私たちはアブラハムのその選択をいくつか見てまいりましてですね、改めてこの土台に立って考えるということはどんなに大事かということをご一緒に見ていくことができれば幸いであります。さてアブラハムは創世記11章後半からですね登場するわけでありますが、父テラと共にカルデアのウルというところを出発いたします。そして目指していたところはどうも最初からはっきりしていたようでして、カナン地方を目指していたということが分かってまいります。途中で父親が亡くなります。ハランという場所で父親が亡くなって、そこでアブラムは多分大きな衝撃を受けたでしょう。いずれその時が来るのは分かっていてもですね、いざ頼りになっていた父と別れねばならない。75歳であったと、アブラムが75歳の時。そして12章の一節を見ますと、声が聞こえてきて、私の示す地へ行けと、そこで明確にカナンを目指して出発いたします。そして12章5節を見ると、カナンに入ったとあります。目的地にいよいよ着いたわけであります。約束の言葉が語られます。あなたの子孫にこの地が与えられる、与えるであろうと神様がおっしゃる。それに彼は応じまして、少し離れたところにですね、祭壇を築き、そしてそこで祈った。いよいよここで彼の新しい生涯が始まるはずであったわけです。まあ、その後いろいろあったようです。後で取り上げたいと思います。そして今読んでいただいた13章の箇所は、ずっと一緒であった甥のロトと別れなければならないという場面であります。なぜ別れるか、それが5節から7節に記されております。二人とも羊の群れ、そして牛の群れを飼っていた。天幕も何針か持っていたのでしょう。家族がいます。雇い人がいます。限られた場所でこれだけ多くの家畜を養うのは困難だとすぐにわかります。そしてアブラムはこのロトに対してですね、9節で、全地はあなたの前にあるではないか、私から別れてくれないか、もしあなたが左へ行けば私は右に行こう、もしあなたが右に行けば私は左に行こうと、まあこのように提案をするわけであります。まあ、牧畜家畜を養うというのは今日の私たちの社会のものとは違ってですね、移動の生活であります。そしてそのためにはどうしても餌となる飼料となる草が必要です。水が必要です。安全でなければなりません。どこでもいいというわけではありません。でロトにとってアブラムは頼りになる存在です。まあ、年齢差はどのぐらいあったでしょうか。老いと老じの、ですから親子ほどの違いと考えていいかもしれません。頼れる存在に、ただ彼はついていけばよかった人生から、 自分で見て判断して行動する、そのような、まあ、言ってみると親離れのようなですね、ことをここで告げられるわけであります。アブラムのこの提案はよくよく考えた上でのことに違いないと思います。老いに対する愛情、心配があったと思います。果たして彼は大丈夫だろうか。どうもこの後見てみましてもですね、ロトという人物、まあ、その妻、ロトの妻はなおさらでありましたけれども、いろいろと問題を抱えた人物でありました。いずれにしましても、二つの家族がここで一緒に暮らすということはもう無理だと、ならば別れなければならない。で、その選択の基準というのを考えてみますと、ロトとそしてアブラムと非常に対照的であります。ロトの場合は十節を見ますと、目を上げてヨルダンの低地全体を見渡すとという言葉が出てきます。当然自分に選択優先権が与えられたということで、ではどうするか。もちろん見るでしょう。そして調べるでしょう。予測するでしょうし、果たしてこの土地が羊や牛を飼うのに十分な土地であるか、安全な土地であるか。このヨルダン、目を上げてヨルダンの低地全体を見渡すとという言葉はどうも意味深な言葉であります。実際ロトの判断の根底にある基準というのは、草が豊富であるかというだけではなかった。安全かどうかという点でのチェックが怠っていたように思います。もちろん安全というのは他の獣に家畜が狙われないかということもあるでしょうけれど、社会が安全であるかどうか、そこの社会はどうなのか、人々はどうなのかということであります。その先見ていきますと、そのロトの目にはヨルダン川流域の低地一帯が主の園のように、またエジプトの地のようにどこもよく潤ってたと見えた。そして彼は11節でヨルダンの低地全体を選び取り、その後東の方に移動したと記されております。まあ、私たちが歴史の教科書で習ったようにですね、古代文明は大きな川の流域に生まれ発展しました。エジプトもそうですし、ナイル川の流域、メソポタミア文明、これもですね、チグリス・ユーフラテス川流域ということであります。中国も黄河の流域ということであります。やはり川があって多少氾濫はするけれども、氾濫するおかげで土地が肥沃になっていく。そして草が生える。文化がそこで、発展していくということであります。で、ただ旧約聖書は、エジプトをどうもユダヤ人の目からすると理想の国とは描いていない。この段階ではまだあの出エジプトはずっとずっと先の話ですから。ただエジプトは大勢の人たちが集まって、都がいくつもあって賑やかです。で、その賑わいというものと、自分が見渡したヨルダン川流域低地一帯にどうもそれを重ねたようであります。しかもそれを主の園のようだ、もちろん主の園を見たわけではないけれど、言い伝えられていたあの創世記のあの場面を想像しながら、きっとそこは主の園のようにどこも潤っていたということであります。しかしそこが果たして自分たちが家畜を養い生活をするのにふさわしい土地であるかどうか、まあ、いずれにしてもロトの基準というのは見た目と思い込み、そしてアブラム、まあ、アブラハムの前ですね、アブラムの選択の基準はというと、旧説にあることしか出ていないわけです。もしあなたが左に行けば私は右に行こう もしあなたが右に行けば私は左に行こう。選択の優先権をアブラムはロトに譲ったわけです。年齢からすると、わしはここに行くからお前はあちらへ行けと言ってもおかしくないところ、優しさなんでしょうか。ロトを思わなかったのでしょうか。十二節の言葉、アブラムはカナンの地に住んだが、ロトは定地の町々に住んで、ソドムの近くまで天幕を張ったとあります。いよいよここから、彼の選択が危うくなってくるわけであります。なぜソドムに足を伸ばしたのか。ソドムの人々は横島のもので、主に対しては非常な罪人であったと13節に出てきます。ロトにとっては、町のにぎわい、そして町々がそこにあるということの方が、そこに住むソドムの人々のこの邪悪さより魅力的に映った。自分もそこで繁栄し、楽しみ、そして人生を謳歌できる。そう思ったのではないか。ソドムの人々のその危険さというのはですね、彼は全く考えることがなかった。で、アブラムがなぜロトに先に選んでいいぞと言ったのかということを振り返ってみますと、私は非常にここが重要だと思っている。繰り返しになりますが、アブラムは実はこの時までとんでもない失敗をしてしまいまして、苦い経験からこうしなければよかった、あすべきだったということをもう嫌というほど知ったわけです。で、実はロトもそれを横で見ていたはずなんです。なのにロトにはそれは全く生かされていない。で、アブラムはまず繰り返しになりますが、十二章の最初のところで一節二節で、私が示す地に行きなさいと言われて、しかもあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしようと、あなたの名は祝福となると、この言葉を聞いて主がお告げになった通りに出かけたわけです。そして出かけて行って、ハラン、それからカナン、こういったところを通りながら、もう一度十二章の七節では、あなたの子孫にこの地を与えるという約束を受けている。そしてベテルとアイが両方西に東に見えるところで祭壇を築いて祈りをしている。ここまでは良かった。どうしてネゲブへ行ったのか。ネゲブというのは南ということを意味するんですね。なぜ祭壇を築いて祈ったところにとどまらなかったのか。おそらく簡単に考えれば、面白くなかったのでしょう。ロトと同じように、もっと違う魅力的なところがあったのかもしれない。しかし聖書が書いているのは単純なことでした。そこにはカナン人が住んでいたとか、こう釘を刺すように書いてある。私が示す地に行きなさいと言われて行ってみたところ、カナン人がもう住んでいる。そうすると揉め事が今度は違う部族との間に、民族との間にですね、起きるのではないか。それを避けるようにして、人のいないところ、ネゲブへ行ってみた。ところがそこは、飢饉が甚だ激しくて、とてもではないけど、いられる場所ではない。家畜がすぐに命絶えてしまう。ですから、さらに、もっと南へ下ってエジプトに行った。エジプトではもう伝えてきた伝え聞いていた通りですね、 人々があんなに集まって素晴らしい建物があり建築物があり商業は盛んで交易が盛んでここだったらと思ったかもしれません。そして、彼は頭角を現したのでしょう。パロの前に出ていくようになる。そこでとんでもないことを経験します。自分の妻サライがですね、このパロの目にとても魅力的に映った。で、アブラムは彼女を私の妹だと嘘をついた。まあ、厳密には 100% 嘘ではないのですけれども、妻というと我が身が危ないかもしれないと危惧して妹ですと言ってしまった。やがてそのことが明らかになってパロからその地を追い出されていく。そして再び元の場所カナンに戻るというのがロトと別れた後彼が戻った場所でした。こうして見てきますとアブラムの人生は信仰の父といって後の人々がですね尊敬する、自分たちはアブラハムの子孫だと誇りを持っているあのアブラハムの若い頃、まあ75を過ぎているわけですから若いとは言えませんですけれど、あのような失敗をした。そしてロトと別れる段になって、そのことを踏まえながら彼は何を考えたか、つまり何かを選び取るときには原点にしっかり立つということだ。私はなぜカルデアから出たんだろうか、なぜ父親の後ついていったんだろうか、父が亡くなった後どうしてカナンを目指していったんだろうか。みんなカナンという土地をよく知っていたからではないし、そこにたくさんの何かいいことがあるというニュースを聞いていたわけでもない。自分の将来がそこで開かれるとも、そのようなことを立証するような情報を彼は手にしていたわけでなくて、ただ私が示す地へ行けというその言葉に信頼を置いて、一族を連れて財産を全て持って移動してようやく着いたけれど、すでにそこにはカナン人が先住民としている。ああもうここでは可能性はない。どうして可能性がないと分かったんだろうか。神は私が示す地、つまりカナンに行けと言われた。私たちが何か大きな問題に抱えて、問題を抱えて、そして今まで考えていたことが挫折するかもしれない。この先もう展望が開けそうもない。じゃあと言って、事前の策だとするのはよくあることであります。で、それが良い結果を生むことももちろんあるでしょう。しかし、よく観察してみると、最初に立ち上がった時のあの動機、あの時示された言葉、それと途中で変更した内容とどこもつながっていないとしたら、それはちょっと違うのかもしれない。違う形でもって同じことを実現するっていうことはあるわけです。すると私たちはやはり御言葉に従ってというその言葉を言うのは簡単でありますけれど、自分はなぜキリスト者に召されたのか、自分はなぜこの職業についているのか、自分はどうしてこの人と一緒になったのか、自分にどうしてこの子が与えられているのか、どうしてこの土地に住んでいるのか、それは全部つながっているはずです。その延長線で次の決断は必ず何か一本の線が通じるということではないでしょうか。私は教会の働きを終えた後はですね、どうしようと思ったんです。で、その知らせを神学校の正木先生が真っ先に聞いて喜んでくれたんです。よかった、よかった、 どうして？これで神学校で働いてもらえるっていうことです。まあ、偉いこと言う人だなと思ったのですけれども。でも、私にとって大事だったのは、御言葉を語り続けていきたいという、それで、これはもう40年、50年前の話になる。どのような形で、ポジションで、立場でということはわからないけれど、これが語れたらいいなという素朴な思いを高校生の時に抱いて、そして就職は少し横へされましたけど、また戻ってきて、進学校へ学び、そして働きをさせていただき、今、多分現役の時よりも多くの方々に御言葉を語る機会が与えられていると思います。で、この説教の原稿もこの後、多くの人は読むことになります。すると、形は違うけれど、場所は違うけれど、同じことをやらせていただいているな。しかも、御言葉を語ることに専念できるような環境が与えられてありがたいなと思っているところであります。それは人それぞれ違うかと思います。この40年、30年を振り返るとですね、今の状況をおそらくどなたも想像できなかったと思います。様々な変化があって、思いもよらぬですね、激動があって、特にこの地域は地震があって、それ以外に経済の大きなショッキングな出来事がある、まさかパンデミックが起こるなんてことは誰も想像していなかったし、さらにはですね、ロシアとウクライナのあの問題は、もう多分、神戸の地震どころではない、もっと大きなこれからの変化の始まりのように思います。誰も想像ができない。その都度、ああどうしよう、ああどうしよう、仕事がなくなった、どうしよう、行くところがなくなった。多くの方々はその状況の中にあって、しかし変わることのないその人に対する神様の導きというのがあるはずです。それは誰彼が教えてあげるものではなくて、自分自身で、あ、そうだった。ここに立つんだった。すると、そこで生きていくことができる。最近いろんな、情報を見たり聞いたりする中で面白いなという言葉、そこら辺のもので生きるという言葉に出会ってですね、面白いなぁと思ったのです。そこら辺のもので生きる。水がないと言っても、あそこから引っ張り出せば水が、飲料水がことかくことはない。そんな生活をしながら、移り住んだ地域の人たちに、そのような生き方を今広め始めて、関心を持つ人たちが集まっているというような話を聞いたりいたします。私たちはこのすでに先住民がいるからもうそこはダメだとか、あるいはもっと賑やかで栄えているからあそこは大丈夫だとかではなくてですね、御言葉が私にどう促し、どう導き支えているのか、時々それを曇らせるような事象が目の前に展開します。心が揺れます。アブラムはそれで大きな失敗をしたことを経験として財産として持ってロトに教えたかったのだろうと思う。この後まだロトに対するアブラムの助けの手が述べられていきますけれども、私たちは自分が導かれた原点、立たされている原点、キリストが私のために命を投げ打ってくださって、私を今押し出してくださって、支えてくださっている、そこは他でもない、ここなのだと確信を持ってですね、何が起こっても、ここで与えられたことをコツコツとやるということに腹を決めるとですね、何かが起こってくるのではないでしょうか。そんなことを、このアブラハムの生涯は いろいろと教えてくれます。もうしばらく私たちはこのアブラハムの生涯を追いながら、折々の出来事から大事なことをつかみ取っていきたいと思っております。皆様方の上に豊かな祝福がありますようにお祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、キリストにあって私たちの罪を許し、あなたがよみがえって私たちを今支えていてくださることをありがとうございます。どうぞ与えられた今の私たちの生きる場の中で、キリストの恵みを分かち合い、讃え合い、そして互いに支え合っていくものとなりますように、この地域の方々のために建てられたこの教会がその役割を豊かに果たしていくことができるよう、イエス様の導きをお与えください。礼拝に集うことができにならなかった方々の上にも、上からの慰めと導きが豊かにありますように。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。